祈ります。恵み深い天の父よ、週の始まりをお与えくださって、私たちに神様の御前に出て賛美を捧げ、祈りを捧げ、聖書の言葉に心の目と耳を留める志を与えてくださって、健康を許し、天候を祝し、今日この時共にできますことを感謝いたします。祈り心を持って療養している、特に川口姉妹、心を尽くしてお世話をしているご家族の皆さんに、神様からの豊かな慰めと臨在をお願いします。またその他、病の中であなたの癒しを求めている兄弟姉妹たち、神様が入院している方、自宅で療養している方、その他全国に散らされている方、一人一人に寄り添ってくださって、声を安かれ、心配するな、私があなたと一緒に今週も歩むと御声をおかけください。ここに来られた方々の心の深いところにある祈りと願いを引き上げてくださって、体調が悪いのに体を押して来られた方には健康の祝福を、また問題を抱えている方にはその問題が今週祝福に変えられるように、道を探している方には耳の後ろから、これがあなたの道だとお示しくださるようお願いします。フィリップ・ヤンシーの講演とコンサートとのジョイント、また4月からの1年の教会の歩みをお祈りしてお捧げする新年度の総会、一つ一つの営みにあなたが伴ってください。これから聖書を開きますので、よくわかるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日はいきなり要点を出しますと、主に次の3つを、ヤコブとエサウ、本当はお兄さんが、双子のお兄さんがエサウで、一瞬遅れて生まれてきたお兄さんのかかとを掴んで生まれてきたっていうから、確かにあんまり聞かないんですが、双子の物語を通して、なんでこんなことが起こるのって、私の家庭の中に、私の身近なところに、それはやっぱりみんな罪人だから、罪の問題がいつの時代でも、創世記でも、今でも、どこでも絡んでますよねということが分かったら、絶望するのではなくて、だから十字架と神様がこんな私を救ってくださった選びの信仰にしっかり立って神の声を聞く、どんな場面でも、どんな不可思議な場面の中にも、あれ、これは神様の御手じゃないかな、それでも神様の計画は大きく順々と前進しているのではないかな、必ずピンとくる節があるんです。まあ、皆さんはどうしてこんなことがあって先週ありましたか？ありました。私昨日聞きたくないのにお話しましょうか？夕食時ですよ。まあ本当言うとカレーライス食べてたんですが、私が食べてるとあっと言ったか言わないか、勘のいい私の家族はですね、今違ったら何か口の中に起こったでないかと、それは私の差し歯が取れたんでした。私は3人で食事して、残り2人に気づかれないように最後まで上手に、抜けたにもかかわらず舌を使って上手に、飲み込むのは飲み込んで、飲み込まないものは飲み込まずに、ティッシュにくるんで洗ってこそっと歯医者さんに持っていこうかなと思ったのに、どうもさ、そのことがバレましてですね。そして私一度行ったんですよ、洗面所に。まあ、しかし俳優じゃないからうまくいかなかったんです。明日日曜日、皆さんの前に立って、前歯なんです。それが前歯の何番目かは想像にお任せします。教えてほしい人は1回500円で教えます。写真撮りたい人は1000円にしますけど、まあ、しかし唇をこう下げてですね、まあ一つ穴が開いても分からないように話す訓練もしたんですけど、私は俳優の資格がなくて、才能がなくて、ちょっと無理だから、お医者さんに夜なのに見ていただいて、もう一回させてもらってここに来たんです。まあそんな、それはくだらないことですが、どうしてこんなことっていうのはありますよ。吉戸進学生の進学校の女性の人だそうです。この間大雪でニュースでやって、駅で転んで骨折したって話聞いて、うわ なんでこうなったってきっと思ってるだろうなって私は半年前に海外で骨折したので、2ヶ月の楽しみにしてた休みが全部チャラにもなったので、なんでこうなったって強く思いました。皆さん、私たちの人生には思い通りいかないですよ。小説でもないし、絵本でもないし、なんでということがありますから、あ、なんだ、あるんだって。最初からプログラムに入れておけば、さほどおろおろしなくていいんです。じゃあ今日の聖書の箇所は、イサク、この間井戸を埋められても争わずこの人には参った、この人には神様がついていると言って、ゲラルのアビメレクという王様が仲良くしましょうってやってきた場面の子供、40歳で結婚したお父さんのイサクは60歳で20年経って双子が生まれたんです。奥さんは美人のリベカという人でした。じゃあ今日の聖書の箇所ご一緒に読みましょう。それでは33節27章読みましょう。はい。イサクは激しく身震いしていった。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよ。本当から言ったら一節から読めばいいんですが、33まで長いのでいきなり結論のところを読みました。皆さん、奥さんと結婚をし、美人で奥さんじゃないなんて一回嘘をついたイサクでしたが、年を取って死を前にやるべきことがあると思って、長男、いくら双子でもどっちか長男でどっちが次男ですよ、どっちか長女でどっちか次女ですよ。一瞬遅れでも聖書を見ると、新明記などでも長男っていうのは素晴らしい祝福なんです。で、この長男を祝福しようと思って、ただもう視力が劣っていたんです。ある人は視力が劣って聴覚はいいんですよ、年取っても。昨日歯医者さんに行って、みんな年取ったら全員入れ歯になるんでしょうかって、そんなことないですよって牧師さんって、年取っても全然入れ歯もない人もいるんですって。ある人は目も耳もはっきりして、ある人は目がはっきりして耳が遠くなって、お父さんのイサクは目はダメだったんです。だけど耳は良かったんですね。そして祝福したんですよ。ところが、ちょっとじゃあ一節から大雑把にダイジェストでお話しますよ。実は奥さんのリベカが聞いたんですよ。だから聞かなくてもよかったんですが、自分の主人イサクが年を取って死ぬ前に、長男の双子だけど一瞬早く生まれてきたエサウを祝福したいから、彼は狩人だった、武田しいところがあったと思いますよ、きっと。何が思考によってその人の性格が現れますから、獲物を取ってきて美味しい料理を作ってご馳走してくれと、この父を、そして私は死ぬ前にあなたを祝福すると、それを聞いちゃったんです、リベカが、奥さんが、ね、ここにちょっと問題があった。旦那さんは長男を、奥さんは次男を好きだったというか愛していたというか、これは偏愛と普通言いますが、これがぐにゃっとなる一つのきっかけでもあったんですけれども、それでよからぬことをおもんぱかったと、やっぱり私は思いますよ。神のご計画だったっていう面もあるんですけども、奥さんは次男のヤコブを呼んで、獲物を取るのは彼の趣味じゃなく、彼は農業の趣味の穏やかな人でしたから、すでに飼ってある子ヤギを、最上のものを2頭連れてきなさいと、私が料理を作ると、長年料理の研鑽を積んだ奥さんが作るよりも美味しい料理は普通ないでしょう。そしてそれをこそっと持っていって、主人が目が悪いのをいいことに、そしてあなたは自分を長男だと、偽るのだと、簡単に言えば、そういう小賢しい悪知恵を吹き込んだんですよ。もちろん良心があるから、次男のヤコブも恐れたんです。そんなことしたら私は祝福じゃなくて呪われるとね、大丈夫だと。生まれつき長男と次男でもだいぶ違うもんですよ。ある人は顔が丸くて、赤ちゃんに生まれた時から顔が三角とか四角って見たことないですが、生まれた時は普通ポチャッとしてますが、ある子は大きなほくろがあったり、そしてヤコブの場合は肌がツルツルだったんです。兄の餌は毛深かったんです。これじゃいくらお父さんの目が悪くてもバレますよって。そうしたら奥さんのリベカが料理をした子ヤギの毛皮を、ツルツルの首のところと手に任せて、そして使わしたんです。多分そろそろ言ったと思いますよ。お父さん祝福してくださいと。もう来たのかと。随分早かったんです。そしてだけど声は、聴覚はいいので、声はどうもヤコブのようだと。触ってみると毛深いから、それは当然です。子ヤギの毛皮を持たせたので。毛深いけど、声はなんだか弟みたいだなって。 だけど目が悪いので祝福したんですよ。神様があなたを祝福し、あなたを祝福する者は祝福されるようにと。これ一回しかない祝福だったんです。それからほどなくお兄さんのエサウが狩りをして獲物を料理して、お父さん持ってきました、食べてください、そして私を祝福してくださいと言ったら、イサクは激しく身震いしたんですよ。なんと我が子に、こんなに一緒に家庭の中で営みをした、挙句の果てに旬間際に欺かれるとは、嘘をつかれるとは、騙されるとは、どれほどのショックだったか、どれほどのこれは悲しみだったか。そして騙されたと分かった兄のエサウはどうだったか、34節読みましょう、はい。エサウは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った、私をお父さん、私も祝福してください。悲しんだとありますが、激しく怒った。やがてこれは殺意になって、本当に殺そうと思って、ここからヤコブとエサウとヤコブの長くて悲しくて痛みがずっと走る家庭の物語が聖書の中で綴られていくわけなんですね。皆さん、なんでこんなことが起こるんだろう。だけど事実こういうことが起こったから聖書は書くんです。へえ、聖書の時代は現代と教育が進んでないからだいぶ違うなとは誰も言えないんです。私は今小高チャペルっていうところ今日行きますけど、かつてそこに心痛んで訪ねてきて洗礼を受けた方がおられました。よく聞くと原因は一つ家庭です。よく聞くと長男と次男です。詳しくは私は忘れましたけど、九州からずっと北上してここまで来て、私の深い心の痛みは、近くに住む長男と次男があんまり仲良くないどころか、ちょっと危機的というか、母親としては深い心の痛みで、そして神様というふうに、それが引き金になって洗礼に導かれたんですが、そういえばいつぞやのことでどこぞ の神社か宮司さんの兄弟同士で結局殺害にまで発展したみたいなニュースが流れているのを小耳に挟みましたが、別に聖書の昔々の創世記だからじゃないんですよ。別に関係ない私たちの身近なところでも、どうしてこんなことがあって、だから驚くなかれと。ある社会でずっと働いてきた人がだいぶ経ってから教会に来て、ちょっと教会も行き過ぎじゃないかって言った人がいるんですね。どういうことかというと、例えば会社の中で誰かが誰かに嫉妬して信じられないことをするとか、あるいは奥さんがいるのにとんでもないことがそこで起こって、これは会社の信用を落とすから、そういうことをルールをするのに不信したとか、そんなことは日常茶飯事だと言うんです。ところが教会はちょっとレベルが高いので、聖書の基準があるので、ちょっとしたことで普通の人が反応する異常の反応をしてしまって、外から来たものとしてはこれはちょっと異常じゃないかとアドバイスした方がおられるんです。まあそれは何とも言えないところもありますけども、確かに聖書を見るとですね、これ一回じゃないんですよ。すでに創世記の中には、皆さんが覚えている人もいるかもしれませんが、アブラハムの甥のロトがソドムとゴモラの淫乱の町が火で滅ぼされて逃げたのはいいけども、娘の発想が信じられないんですよ。他に男性がいない、生き残って自分の実の父に酒飲ませて、で男女の関係を持って子孫を作りましょうって言うかって、こういうこと言うだけじゃなくてするかってしたんだと創世記の中には書かれてあるんです。いやー、創世記は随分めちゃくちゃ混沌な時代ですねとも言えないです。後々のダビデ王家、あの立派なカンタルダビデ王家の王子と王女に何が起こったか、異母兄弟姉妹であったあるお兄さんが、お母さんの血がお父さんもダビデですが、その妹を襲って、で関係を作って、そのことに激怒した別の同じお母さんの王子が怒って、その王子を殺害する、そっからダビデ王家に亀裂が入ってバラバラになっていくというね、隠しもせず聖書は書くんですね。信じられないことが多すぎるんです。で、そうか、そもそもですよ、アダムとエバの息子の長男のカインは次男のアベルを最初から殺してますから、多分妬み嫉妬で。だから人間世界って、教育が進んでも科学が進んだ方がいいけども、進んでも進まなくても、どうしてこんなことがということが起こってたんだなって、これからも私たちは目にするかもって。だから その時に、ああこれで一巻の終わりだと思わないように、私たちが身を置いているこの世界がどういう世界なのか、何でもあり、どんなことでも起こる、ギュッとするような、ああそういう世界の中に私たちは思い当たる節もあるって、生きてるんだなって。じゃあ皆さん、私たちは聖書の観察眼のフィルターがあるので、これどう解釈するかということですよ。なんでこういうことが起こるかということですよ。それが聖書のテーマでもある人皆罪人、神様から離れていると結局自分可愛さ、自分が気持ちいいこと大事、自分の願い一番、とどのつまりは自己中心の極みの極みのドロッとしたことが出ると、どこでもこういうことが火山の噴火のようにいつでも起こりうるでしょうって。じゃあ35節36節読みますか。はい。父は言った、お前の弟が来て騙したのだ、そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。皆さん、誰が悪いと言って、騙したヤコブが悪くないなんて誰も言えない。いや、母が私にそのことを仕込んだから、全部母のせいだ、私はただ母の言うことに従ったのだとは言えないですよ。彼も良心があったはずです。実の父がこんなことをされて、後に事実を知ったらどれほど悲しむか、長年生きてきた父をどれほど私が傷つけるか、心の声はあったはずです。そしてヤコブはこれから後の記述を見ると、性格が非常に必要だった。欲しいものは絶対取る、何の手段を使ってでも取るという面があったんです。それが良い方に向けば、神様に向けば光ったんですよ。だけど誰を悲しみをするも、誰をどんなに傷つけても、長男じゃないけど長男の権利が欲しいものは欲しいってどんな手段を選ばずってなったら、この必要さはとんでもないところに飛んでいったんですね。じゃあヤコブ一人が原因だったか。じゃあ37節読みましょう。あ、36節読みましょう。はい。エサウは言った、彼の名がヤコブというのもこのためか、二度までも私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。あなたは私のために祝福を残してはおかなかったのですか。はい、もう一度今の36節1枚前に戻してみますと、ね、ヤコブというのは、その名前は押しのけるという意味ですよって、あの下に別の意味が、名前の意味が書いてあるんですが、かかとをつかんで、自分が押しのけてても長男じゃないのに長男になりたいみたいに、もともと生まれる時から、だから皆さん持って生まれたものってありますよ。どうしてこんな穏やかなお母さんから、どうしてこんな感の強い子供が生まれたかなって、それは私のことかもなんて思う人もいるのか分かりませんが、持って生まれたものってありますよ、それぞれで。ヤコブは、え、こんな生まれ方って今度聞いたことない、珍しい、ね、押しのけるって、名は体を表すように、文字通りある面でそういう人生になったんでした。で、じゃあエサウはどうだったかというと、エサウはエサウで、長男の家にこんなもの何の意味があろうかってお腹空いた時に一杯の煮物と交換して、長男の権利なんかさほどのものじゃないみたいに軽蔑したっていう、後で見ますが、聖書はそこがエサウの問題だった。その場その場で生きていく、長い目で本当に大事なものを大事にしない、ああこの人はいくら長男でも長男の資格はいかがなものかなと見る人は見るでしょ。じゃあ父母はどうだったのかって、無罪かというと、お父さんは、まあ、狩人である、まあ、肉食が好きだったかどうか分かりませんが、だから気があったか、同じ子供が5人いても誰と一番気が合うとかって人間だからあるかもしれない。で、お父さんはエサウを、お母さんは穏やかな人であった、だけど執着心の強かったヤコブに心を寄せて、これが兄弟間に微妙な亀裂を、アンバランスを生んで、さまざまな事件に発展した。あ、みんなにこれは原因があるかなって。じゃあ今日ちょっと引用箇所多いんですが、まず10を出していただきましょうか。遡って創世記25章を取るとき見ませんでしたので、25節26節のを読みましょう。はい。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。まあ赤いというような意味だようですけど、これは後のエドム人ってね、 井戸マヤ人の祖先になっていくんですけれども、これは言い悪いじゃない。生まれた時少し白い肌だな、日本人なのに少し黒い肌だな、あの毛深いな、毛深くないな、忍耐深いな、穏やかだな、動物が好きだな、一人でいるのが好きだな、これは言い悪いじゃないです。持って生まれたそのものが誰でもあります。26節読みましょう。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。40歳で結婚してなかなか生まれなかったようです。20年経って生まれたので、ちょっと何ですか、共依存というか思い入れがぐーっと強くなった可能性があると読んでもおかしくないかもしれない。で、お父さんは長男に、お母さんは次男に。じゃあ、二丸を出していただきましょうか。ご一緒に25章の飛んで27、28読みましょう。はい。この子供たちが成長したとき、エサウは巧みな漁師、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。これも別にこれだけじゃ言い悪いじゃないですよ。もともと仮に興味があって筋骨隆々としてたかもわからない双子なのに、弟の方は農耕を好んで穏やかな、ちょっと平和主義者のような。じゃあ二人とも罪がなかったかといえば、長男はあまりにドライで、そしてあまりに淡白で、これでは神様っていう信仰が果たして芽生えるかなって。次男は欲しいものはどんな手段使っても絶対俺のものにすると、父を傷つけてもって。だけど穏やかだったけど、穏やかならパーフェクトだったかというと、この執着心はちょっと異常じゃないかって、そういうものも出てきたんですね。28節読みましょう。はい。イサクはエサウを愛していた。それは彼が猟の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。まあ、分からなくもないですが、男性なら男らしい人に好感持つかも分からないし、奥さんは自分の子供だけどあんまり激しくて血生臭い獲物を肩に担いでくる長男はちょっとなって、農耕やって美味しい野菜を作ったり穏やかな次男の方が私と合うかな、波長があって、あったかも分からないですよ。しかしここで問題は、お父さんとお母さんが2人の双子の長男次男を偏愛した。これはかなりまずかったかなって。じゃあ30を出していただきましょうか。ご一緒に同じ25章飛んで29読みましょう。はい。さてヤコブが煮物を煮ている時、エサウが上疲れ野から帰ってきた。事件が起こったんです。ヤコブは漁をしてお腹ペコペコで帰ったら、農業を営むヤコブが煮物をしていたと。まあ、30節読みましょう。はい。エサウはヤコブに言った。その赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢え疲れているのだから。それで彼の名はエドムと呼ばれた。まあさっきエドム人の祖先となっていくって言いましたけども、赤いレンズ豆と言われたりするわけですけれども、まあとにかく腹が減ってるから、それくれよと。皆さん、二人しかいない兄弟があげたらいいですよ、ただにって。ただで、私だってお腹空いてる時は、じゃあお兄さん今度私にちょうだいって言えばいいでしょ。ところがです、ヤコブはこんなこと言うかなって、31節読みましょう。はい。するとヤコブは今すぐ、あなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。言う方も言う方です。また売る方も売る方です。32節読みましょう。はい。エサウは見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろうと言った。いやー、33節続けて読みましょう。はい。それでヤコブはまず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。まだ小さな火種といえば火種ですよ。ままごとみたいな。しかしこれがぐわーっと尾を引いて、やがての兄弟同士の殺人にまで行くか行かないかに発展していくんですから、いやー、人間の世界っていうのは難しいです。誓いなさい。長子の権利とこの食べ物を交換しましょうと。 で、これが成立して34節読みましょう、はい、ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのであると、天から神様は見ていた形跡の書き方ですね。軽蔑した、ね、お兄さんは聖書が大事にしている長男の権利をいとも簡単に淡白に明け渡してしまったのだと、まあ私から見ると騙したヤコブの方がよほどひどいじゃないかなとも見るんですが、聖書の視点はまたちょっと違うんですよ。いずれにしてもみんな罪人であることは間違いない、この4人家族。この間何かの番組で、犬の番組、猫の番組、最近多いようですが、犬年からか分かりませんけど、もう虐待されてとか、あるいは主人に噛みついてとか、どうしても言うこと聞かないと最後は殺されていくしかないんだそうですね。そこで誰も受け負わない、その主人に怪我をさせるような犬をとにかく見捨てないで、まあ、強制する人の番組でしたが、大した忍耐力、手が血だらけになってもすごいなと思いましたけど、ある犬は蹴るそぶりをするとグーッとなって固まって、牙がガーッと狼みたいになって目が裂き出すんですよ。でその人の解説では、多分飼い主によほど蹴られたじゃないかなって、よほど殺されるような目にずっと会ってきて、こういうふうになった、これなかなか解けないって、多分そうだと思うという解説でした。それは犬の世界の物語でしたが、どこでどんな飼い主に何されたか分かりませんが、どんな怒りにかまけてそうしたか分かりませんが、犬を虐待した人間の罪のその結果をこの犬が被っているかなと私が見てちょっと悲しく思ったんでした。しかしそれは犬とその飼い主の物語だけですが、聖書を見るとどこを見てもどの人物でも救われなきゃいけない、みんなキリストの十字架が必要だ、あなたの罪を許すキリストの十字架に創世記からずっと流れていくんですね。なのでどうしてこんなことがあって、私たちが聖書のフィルターで探っていくと、あ、やっぱり罪が原因であることは間違いないなって。最近はドライブレコーダーとかいっぱいあちこちにまた監視カメラがついていて、昔なら死んでしまった、相手が悪いから私はぶつけてしまったんだと言ったことが監視カメラが捉えてて、それは嘘で、死人に口なしとは言わせないと、亡くなった人は何も悪くないと、あなたが悪くて死に至らせたんじゃないかということが次々と出てきたりしているそうですね。また何かの番組では、アレルギーの原因が口から入るものじゃなく、あまり触りすぎると皮膚から入って、やがてアレルギーが突然出だすということもあるんだということが分かったなんて、へえ、いろいろ原因が分かるもんだなって。聖書を見るといろんな出来事の原因の根底にアレルギーの原因じゃないけれども、罪の問題ですよね、やっぱりって。しかし皆さん、だったら希望がないんじゃないんですよ。あんまりいろんなことで驚かないで、人の罪についてはイエス・キリストが清算してくれて、そしてしょうもない罪深いこんな私を神様が慈しんで選んでくださったということにすがって、ここを新たな立ち位置として、神の声を聞きながら、こんな世の中にも神の計画と神のメッセージがチップのように埋め込まれているでしょうと。ここからは40から60までの聖書の言葉でお話しします。じゃあ40を出していただきましょう。それでは新約聖書はこの創世記をどう説明しているかということ、ヘブル書の12章の16節読みましょう、はい、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あ、神様やっぱここに目の付けどころがここだったのかって、皆さん、神様が大事にしなさいと与えたものを、なんだこんなものって言ったらこれまずいですよ、だその反対行けばいいんだって。17節も読みましょう、はい、あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。一瞬遅く来て、お父さんって、いやもう遅い、私はすでに彼を祝福してしまったと、これは変えられないと。その逆をいけばいいんです。皆さん、今日は聖餐式の時いつも確認、これから後にしますが、礼拝大事にしましょうって、奉仕する時は喜んでしましょうって、 捧げ物を大事にしましょうと誰かにイエス様を伝えましょうなどなどの大事にするものを全部できなくてもいいですよ。何か一つ信仰者はどっか頑固であった方がいいんですよ。どっか執着した方がいいんですよ。ヤコブっていうのは人の間であんまり好かれなかったと私は想像します。手段を選ばず父親がそんなことしても母親に吹き込まれたとしても普通できないことを一線越えたと見ます。見ますけど、そういうしょうもないヤコブの執着心がもう一巻の終わりだ。やがて彼は家を飛びに住むことができず20年間騙されて苦節の人生を送って挙句の果てにもう神様しかないって言っても神様神様って言って桃のつがいが打たれて足がびっこ引くようになったと書いてあるんですが、私半年前骨折した時、あ、ヤコブみたいに打たれたかなと思ったんですね。ヤコブが打たれたように彼は筋肉でしたが私骨でしたけども、まあしかし神様が取り扱ってくださるならこれは祝福に変えられるといいなと思ったんでした。人間的にはあんまり好かれない人を騙しお兄さんや親を騙すようなヤコブでも、しかし神様にはたとえ自分の体が打たれても神様は離さないというような、それに対してエサウは淡白でした。まあ長男は祝福だけどそれより目の前のこれがいいかって、やがては地元のお嫁さんをもらって親の頭痛の谷になるんでしたが、じゃあ別の人もらおうかって、つまりその場その場なんです。天に向かわないんです。神様がくださったものを大事にしない、だからその逆、ああ、じゃあ例えば一つ今年は礼拝だけでも大事にしてみようかって、去年よりもって絶対祝福きますよ。私は洗礼を受けた時何ほどもわからなかった高校生の時、それでも一つだけ覚えたんです。礼拝は張ってでも行こうって、具合悪くても学校で試験があってもちょびっと後ろの5分だけでもとにかく行ったんです。そしたらその当時牧師さんが言った、あなたは祝福されると思うって。え、なんでって、それは何の立派だとか何も信仰強いとか一生懸命祈ってるとか何もなかったんですけど、何も知らなかったんですが、これだけ礼拝を大事にしようとする姿勢を神様は絶対ないがしろにしないと、あなたはこの一点で長い目で見たら祝福されると思うって言われてキョトンとしたんですが、今私はその牧師さんがおっしゃったことは確かにそういう面があったかなと、だから今私はお勧めします。皆さんも大事な神様が大事にしなさいということを適当に流さないで、何か一つでも今年大事にしたらいいですよ。それが祝福の始まりです。賭けはあります、しょうもない面もあります、癖もあります。だけど神様が祝福されます。だからエサウの逆を行けばいいんだなって。じゃあ次に五丸を出しましょうか。五丸、創世記の25章のもう一箇所読みましょう。22節、はい。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう。私はと言った。そして主の御心を求めに行った。お腹にどうも、今ならば双子ですよって言われるんでしょうが、どうも双子らしくてお腹で仲良くなくてガンガンぶつかり合ってると。母親不安に思って生まれてきたらどうなるんだろうって、で神様に尋ねたら、生まれる前のことですよ。23節読みましょう、はい。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にある。二つの国民があなたから分かれてる。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。ああそういえばってことがあるんです。お腹にいた時からそういえばっていうことが、まさか生まれてきたらこんなヤコブとエサウの物語になるとは思わなかったでしょう。こんなドロドロとした家庭になるとは思わなかったでしょう。けれどそういうこともひっくるめて、次男が長男は次男に仕え、次男は長男に 先んじて、そうして神様のご計画と物語はここからずっと流れていくんですよって。まあ事実エサウは後にイドマヤ人の祖先となり、イドマヤ人からヘロデ大王って新約聖書で出てきて、やがてイエス・キリストを対立して殺そうとするような聖書の物語の土台の基盤の基盤がここからずっともうすでにつながっているんですね。そしてヤコブはこの後散々な目を通りますけど、変えられて変えられて神様に祝福されていったんです。それはどういうことって、ああこれは神様の主権、神様の選びだなって。あ、じゃあ24、あ、次の6番を見ましょう。 最後の60、ローマ書のこの場面に関する解説の言葉で終わりますね。9章10節読みましょう。はい。このことだけでなく、私たちの父イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。双子を身ごもった。解説11節読みましょう。はい。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの確かさが行いによら召してくださる方によるようにと、12節、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。今の12節戻していただくと、選び、これは神のご計画、そんなドロドロしてとんでもない誰も制御できないような家庭の物語になっても、それすら全部神様を御手の中に収めて、粛々と神様のご計画は前進し、これはなんでエサウじゃなかったんだって、これは神様の主権、神の選び。これ我が身に当てはめるとですよ、なんで私選ばれたって、他の人より何が優れていたって、どれほど努力したと言えるのって、何もないんです。何もないけど罪深い人間だっていう聖書のメッセージを、なるほど私は罪深い罪人の頭で、十字架が必要で十字架によって救われる、そして信じた私は神に実は選ばれてたんだって、なんで私が選ばれるのって、王子様でもないのに立派でもないのにって、いやしかし選ばれたものは選ばれたんだと、ここを土台にして新しい人生をスタートするというのが信仰の基本であり原則ですね。じゃあ続けて15節16節最後のところ読みましょうか。はい。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、の慈しむと言われました。続けて16節従って、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。だから後の聖餐式で今日も告白します、自分を見ないでって。自分の中に選ばれた理由はないんです。ただ神様がこんな私たちを選んでくださった。あ、選ばれたって考えると心が温かくなりますよ。こんな私が神様の主権で神様の目と眼差しと御手の中に御声を聞いて生きるんだってね。十字架によって罪は全部許されて、神様にしっかり握られて地上の生活を歩むんだって、これは大きな力です。皆さん、そういえばそういえばって不思議なことないんですか。私はですから、宮古島にこの間行った時に、宮古島には4つの教会があり、全部合同で集会をしたんです。5万人ぐらいしかいない、あの島国で飲酒も強いとこなんですが、そこに虹の会という、福島県からこんな思えば遠くに来たもんだって避難している方がほぼみんないらしてくださったんですね。そこには二本松から避難した人、双葉町の人、富岡町の人、小高町の人などなどおられましたが、そのうちのお一人がお話が終わったら私に話しかけてこられて、もしやしてと、私全然ピンとこなかった、もしかしてって何をおっしゃってるか聞いてみると、その方は富岡から避難した人で、幼稚園の先生をやっていて、どうもうちの息子の担任みたいな先生だった方だった、その方と避難先の宮古島でお会いするとは、こんなこともあるもんだって、逆の意味で不思議に思ったんです。また先週川口さんのから連絡があって、ちょっと今体調悪いのでっていうので、じゃあ今行きますが、今目開いてますか閉じてますかって、開いたり閉じたり、今また閉じましたって、まぶた開けるのも力がいるから大変なのかなと思って行きました、閉じてました。大きな声で賛美歌を歌ってお祈りをし、私は川口姉妹がどれほど神様を愛し、神様に愛されて、そして教会のそばに来たいと思って、この中で寝たまんまで教会のそばに来て、そしてさらに未来に希望を持って、この教会でやがてお年を召した人のケアができたり、地域の絆ができるようなっていう幻を抱いて、夢を抱いて、それに投資をして、お祈りを捧げて、全部知っていますよって証言しますよって、そんなお話をして、そして聖書を読んで、アーメンって言ったら目がパッと開いたんですよ。薄く開くんじゃないです、こんなに開かなくていい、私がまぶた下げようかなと思うほどパッと開いたんですよ。あ、全部聞いてらっしゃって、いや本当にこういうこともあるもんだと思ったんです。そして先週はカフェの時に、何人か新しい方来ておられたのに、ようこそおいでくださいって話して、何人かの方とお話したら、その一人の人が、あの、じゃあこれでって言いましたら、もしかして佐藤明先生でよろしかったですかとおっしゃるので、いや私の名前はそうですなって、実はその方10年ほど前に退職なさったということでしたけれども、近くのキリスト教の施設でずっと働いておられて、そこに 大熊に教会があった時、洗礼を受けて入居した生橋美幸さんという去年亡くなった、あの体の悪い言葉もよく喋れない方が、うちの教会で洗礼を受けてすぐ入居した方がおられて、その方がどうもですね、この大熊の教会を懐かしんで送られてくるテープを何回も何回も聞いて、宝物に対してその一つを私にあげるとおっしゃったことが忘れられないという話から始まってですよ。そうしてすごく印象深い方だったというようなことでした。で、私一つにじゃあね、そこにいる方にお聞きしたいと思ったことがあったんですよ。その生橋美幸さんって前にもお話しましたが、大熊にこの教会があった時、田舎の細い道入ってったら、そこに親子3人片寄せあって住んでいて、教会に聖書を買いたいって言ってお父さんが来て訪ねたら、ちょっと体が縛られてずるずると椅子からずり落ちないように、あの一日中ずっと縛られて座っている娘さんがおられた。そしてその方は、あの小さい時に深く心傷ついて、こんな体で見た目が少女なのに、もう生まれてこない方がよかった、お父さん私を殺してって言って、お父さんをいたたまれずに人目につかないところに引っ越して、親子三人だけを信じて、あと何も信じない、そして生きてきたのに、年には片づ背負えないと。背負えなかったらどうやってトイレ行く、お風呂入るって、しょうがないから施設に入れるって大熊にはないので、いわきのキリスト教の施設に入れるときに、あそこは熱心なお医者さんが始めた施設でしたけど、聖書を読んでから来なさいと言われて、大熊の教会に聖書くださいと来た。で、私が聖書を一週間に一回ずつ教えたり、一生懸命読んで、手が動かないから母親が巡って読んで、そしてそのお母さんがある時にクタクタっと倒れて亡くなって、そしてお母さんが亡くなったということを知らせに行った物語などを伝えたんです。それで私聞きたいことはですね、ある時お父さんがその施設に行ったら、同室の方が、いやー、みゆきさんあんまりかわいそうで見てられないって、みゆきさんは自分では言おうとしないけど、いやー、こんないじめは許されないと思いますってお父さんが聞いて、え、こんなことあったのって、みゆきさんは意図的にお父さんに心配かけまいとして言わなかった。私のその時の印象解釈では、私せっかく信仰を持って大熊で水にジャボーンとおんぶして、渡辺裕之さんという人がおんぶしたんですけど、自ら上がって洗礼を受けてクリスチャンになって、神様に罪許されて選ばれて、父親母親から離れて初めて施設に入って、40歳からの新たなものすごい恐怖の旅立ちをして、誰かが口にご飯持ってきてくれなきゃ生きれないし、背中かゆくてもかけないし、そして自分は生きていけるんだろうかって、だけど神様を信じますと、父なる神様が一緒ですと信じて施設に入って、でどうもそこで誰かがストレスがあって、物が言えない、手足が動かないこといいことに、どうやらストレスをぶつけていたようなことがあったことを、じーっと同室の人が見てて、いくらなんでもひどすぎると、本人が言わなくても私が言うと言って、お父さんがそのことを聞いて憤慨したということを、私はそれを覚えてんですが、施設で働いておられたなら何かそういうことはあったんでしょうかと心当たりがありますと。まあその方はもうその後辞めたらしいんですけど、で、あ、だから私つながったんです。だから施設長の人が、あの時私、ちょっと牧師さんこっち来てください、みゆきさんのお母さんがすでに亡くなってお骨になっているって、恐る恐る今から言いに行くんでしょうけど、私がじーっと施設での生活を見てると、物は言わないけど、なかなかどうして強い信仰ですよって、半端じゃないって、彼女は実のお母さんが知らないうちに死んで骨になって葬式にも出られなかったっていうことも受け止める強い信仰を持ってると思いますよって、あの施設長の部屋で言われて、私は安心して、それからみゆきさんのところにいて、実はお母さんが亡くなって葬式も終えましたって伝えたら、舌を噛むこともなく、涙を流すこともなく、天国に行ったっていう信仰告白をして、一緒に賛美歌を歌ってお祈りしたんでした。その物語が先週の火曜日、施設にいた方が来られたのでお会いして、でその方が言うには、佐藤明牧師さんのことをよく話してたし、大熊の教会のことをよく話してたし、そして一生懸命テープをいけないけど聞いて、そしてその教会のことをすごく思ってたんですよって、あ、だから私その時こう思ったんです、ああこれも神様の見てと眼差しのうちにあるんだなって、なんでこんなことがあって、なんでこんないじめに遭うって、どういう嫌な痛いことされたか知りませんけれども、しかしそれも、これも私は今神様を信じて、神様は知っているんだから、これも自分の訓練の一つとしてきっと受け止めていたんだろうな、大したもんだみゆきさんって、よくぞ耐えましたと話を聞いた時にちょっと思い起こしたんでした。皆さん、それほどしんどいことは私たちないと思いますよ、今週。だけどどうしてこんなことが私に起こるかなって、いや、これもやっぱり罪人の世の中だから、キリストが救いだなって、で私は救われて選ばれてここに立っているんだなって、だったら神の声を聞きましょう。割り切れない物語の中でも神様の御手を見ましょう。 神様のご計画に最後は身を置くんじゃないけどお委ねしましょう。休んじましょう。神様のご計画はそれでも粛々と前進するんです。ここに希望があります。ご一緒に16節読みましょう。はい。したがってことは人間の願いや努力によるのではなく憐れんでくださる神によるのです。黙祷いたしましょう。キーボードをピアノを聞きましょう。いかがでしょうか。皆さんの身近なところで、あるいは職場で、あるいは近所で、あるいは家族で、身の回りで、どうしてこんなことが起こるかなと思い当たる出来事はありますか。いつの時代も人が住むところ、罪人がいるところ、そういうことが起こる世界に生きているんだと聖書は私たちに告げます。けれどあなたは十字架によって罪許され、そして神様に引き寄せられたのだから、神様が大事にしなさいねというそのことを本当に大切にして、そして神様の大きな御手を認め、神様の御声メッセージを聞きながら地上の旅路を歩っていきなさいと、今週このことを随所で私たち自身に身の回りに適応して歩みたいと思います。私たちが今心にかかっているこんなことは、これは人の道ではないのではないかなと、あの人もこの人も、そして自分自身も深く十字架の恵みに到達し、またさらに深く理解し、神様と共に歩む人生に入るべきではないかなと、そんな祈るべき人、心にかかっている方、出来事があるでしょうか。自分自身の大切な家族、職場、近所に神様の御御心がなるように、人間のさまざまなおもんぱかりを貫いて超えて、神様の大きなご計画が、胸震えるような信じられないご計画がそれでも展開されるように、神の御心が地に平和がなるように祈りたいと思います。川口さんのことや岩尾さんのことや、モニカ先生のお母様帰国のことや、教会のさまざまな営みのことも覚えましょう。どんな言葉でもいいです。しばらくご一緒に声を出して心を合わせてお祈りを、週の初めのお祈りをお捧げしましょう。祈ります。天のお父様、お祈りをします。心を合わせます。私たちの世界は天国ではないので、なんでここまでなるかなということがありますありますけれども、神様は罪人である私たちを救い、そして選んでくださって、こんなつまらない私たちにあなたのご計画を表してくださいますから、あなたの御声を聞き、あなたの御手の技を見、あなたの計画に身を委ねます。神様、どうぞ私たちの家族を祝し、親族を祝し、職場を祝し、地域を祝し、教会を祝福してください。天のお父様、モニカ先生のお母様、岩尾さん、川口さん、中野さん、一人一人の体調を祝福してください。それから来月の、今月の総会、そして講演会、ミニコンサートを祝福してくださるようによろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。お祈りします。恵み深い天のお父様、どうしてこんなことがということに時々出会いますし、それは生い立ちや、また環境や過去のいろんな出来事から引きずって、いろんなことが絡まって、どうにもこうにも私たちは解決不能なこと、自分で救いようのない世界に自分自身にもがきながら生きていることを知らされますが、神様がおられ、 そしてそこに手を下し、そして神様のご計画が大きく前進すること、何よりも私たちの罪の許しの十字架と、そんなつまらない私たちがそれでも選ばれて神様とずっと一緒であるという素晴らしい福音を心の中心に握りしめながら天を仰ぎ、それでも希望を持って前進することができるので感謝します。今日ここにお集まりのお一人一人の家庭を祝し、職場を祝し、地域を祝し、あらゆる問題のその中に神様の御声、神様の御手を見て聞いて、そして神様が最終的に全てをよく導いてくださることを信じ、委ね、期待して前進することができるように大いに強め祝福してください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、それでもあなたを見上げ、それでもあなたを信じ、十字架を握り、神の選びの中で歩んでいきます。罪の性質に引きずられることなく、希望を失うことなく、天を見上げながら一週間を過ごせるように導いてください。あなたに期待します。あなたを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。